エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
コーラが再び値上げされることが決定した昨今でございますけれども最近いかがお過ごしですか？
ガソリンと一緒でね、やっぱり定額減税みたいなのしないとダメですよ
消費税
補助を出さないとダメですよ。
ああ、生活必需品ということで。
思いますけども、ね、歯医者、まあちょっと気になる、そう、関係しますね、歯医者だから。今日、ちょっと歯医者を。私、ほぼ歯医者には行かないんですけども、
はい。
また、行ったんですよ。痛くてではなく、まあ前ね、ちょっと、虫歯を治した後、まあ、なんか、定期的に来いみたいなこと言うもんだから。
はいはい。
一応行ってみたんですけども、まあね、全般的に言えることは歯周病ですっていうことだったんですよ。出血が多いみたいな。
ああ。
で、いや、要は、もうちょっとね、こう、例えば歯磨きの仕方とかいろいろ言ってくるわけですよね。当たり前だけど。で、はい、いや、電動歯ブラシでって言うと、いや、電動歯ブラシだとやっぱりちょっと足りないと。それだけではダメなんで、手のやつも併用してくださいみたいな。併用するぐらいだったら最初から手のやつにするけどな、みたいな。
まあ、徹底的にやるよね。
いや、ちょっと待ってくださいと。そもそも、うん、そのクオリティであんなに電動歯ブラシを出していいんですかっていうね。
ああ、欠陥品ですよね。
そんなに違うもんかねと。
うん、まあ、ちゃんとしたメーカーのものを使いましょうって話ですかね。
いや、ちょっとそれでなんか手、ね、通常のやつ売りつけられるのかと思ったんですけど、まあ、そんなことなかったんで、まあいいんですけども。
こちら提携しているうちのっていう。
そうそう。
うん。
いや、と思ったんですけどね。いや、で、いろいろ話を聞くと、
うん、
まあ、フロスはやった方がいいとかね。
ああ、よく言いますね。
で、フロスは、まあ、やっぱり理想は3回なんです、みたいな。
お?1日3回ですか?
毎食後にフロス、みたいな。
へえ。
なんか、そう。で、ね、当然歯磨きも3回とか、
はいはい、
フロス3回、なんとか3回、しかも、電動と手動を併用みたいな、もう何かが違う気がするっていう、指導だったんですけど。
そう、人間の口腔っていう仕組み自体が間違ってるってことですよね。
そう。おそらく、根本的に何かが間違ってるんですよ。
そうですね。我々は食物から栄養を得るべきではないってことですよね。
そう。うん、おそらくこれは、インプット側の問題な気がしてきたね。
そう、ね。
食べるものを変えた方が早いんじゃないかっていう。
そうですね。基本的に砕けないで飲み込めるもので食べろっていう。
そう、うん。もしくはやっぱり肛門からの何ですかね。粘液からの吸収とか、そっちなんじゃないかと。
そうですね。もう、基本的にはもう全部注射っていう。
そう。
うん。または胃に直接ですよね。
と思っちゃうぐらいのさ、不完全さですよ、この歯が。
だから先生はそれぐらいやってるんでしょうね。
いや、そこまでしないといけないんだとすると、もう歯周病の方がマシかもしれないっていう、その、はい、もうこれはトレードオフの関係ですよね、と。どこまでは OK ラインを引いてくんないと、これ、治せないな、と。
そう、だから歯周病菌自体を完全に抹殺できるような治療はないのかと。
こう結構この場で言ってますよね。その歯医者が発展していないっていうことを私が怒っているのは、やっぱり実感しましたよ。
街中にあんなにいっぱいあるのに。
あんなにいっぱいあってさ、未だに手動の歯磨きの磨き方に依存するっていうのはさ、うん、おかしいだろう。なんかもう、なんでしょうね。石器時代のちょっと先ぐらいに戻ってるじゃん。おそらく歯ブラシ的なものあったと思うんだよね。
そう、木の枝の先っぽをぐしゃぐしゃにしたやつで磨いてた頃とあんま変わらないだろう
っていう、ね。結局、そこですかっていうさ。
やってることは変わんないですからね。
いや、なんかね、逆に、こう、ブレイクスルーを起こさせないような意図を感じたぐらいだよね。
ああ、よく言うよね。
うん。
うん。完全に治せるようになっちゃうと廃業するから、それは発表しないんだみたいな。
だって歯医者いらないもんってなっちゃうもんね。
うん。
だからなんか、ちょっとそのあたりがね、怪しいぐらい根本的な解決がないっていうことに気づいたんですよね。
なんか災害があった時にさ、
うん。
洗い物を減らすためにお皿にラップを被せましょうみたいなのあるじゃないですか。
おー、ある、ね。
あれと同じ仕組みでさ、舌はそのままなんだけども、歯の部分に透明なカバーみたいなものを被せてから食べる。
お
ー。マウスピースみたいなものをね。
まあ理屈はわかる、理屈は。
そのマウスピースみたいなやつをつけておくと、歯には一切汚れがつかないっていうのを作ってみたいな。
そうだね。そうだね。それいいかもしんない。
で、味を感じる部分はちゃんと剥き出しにしたままね。
まあだからそこでほら、薄さを競う相模みたいなのが こっちにも参入してきて。
そうだね。だって基本的にそれ作るとなったら完全に全部オーダーメイドになるじゃないですか。
ああ、そうだね。
それ作るっていう仕事に歯医者さんはシフトチェンジですよ、
ね。そうなんだよね。直すんじゃなく予防の方にもうちょっとやってくれよっていうさ、思うんだよ。だからまずね、歯ブラシと、歯磨き粉売り場があんなにあるのにですよ。
あ、そうですね。
何ですか？あれがないじゃん。第一類医薬品みたいのがないのがおかしいなと。
ああ。ドラッグストアで買える虫歯予防ですよね。
なんか、これ雑貨の扱いじゃないのかっていうさ、そうですね、あそこは。あのセクション。
だってさ、スーパーマーケットの中での歯ブラシ売り場の面積って、
うん、
結構な広さですよね。
そうなんだよ。だから、うん、あれはもうカルテルだよね。直しちゃいけないんだよ、多分。もう根本的にこの一本でいいやってのができたら、もう全員廃業するっていうことなので、なんか感じるんですよ。
まあ、それだけ口の中の環境っていうのは千差万別なんでしょうけどね。
そうなのかね。
歯医者って、久々に行くと、必ず何か見つかりますよね。
いや、完璧ですって言われるわけないもんだって。どこまで求めるんですかはさ、やっぱ点数化してもらわないとさ。
ああ、赤点回避できればいいですと。
39点なのかさ、やっぱり69点なのかによってだいぶ違うんじゃないかと。なんかその辺ぼやかすな、みたいな。
ああ、そうね。平均点ですかっていう。
あとね、根本的にやっぱりその、歯医者さんなのか、その歯科業界みたいのが、
はい、
本気じゃないなっていうね。なんでかっていうとですよ、歯周病ってさ、アバウトすぎるじゃん、病名が。歯の周りの病気ってさ、なんかさ、いや、それ、例えばね、胃の病気みたいにくくる人いないじゃないですかっていうさ。
ああ、そうですね。
うん、だって、薬ができないし、治療も変わると思うんだけど、うん、なんか歯医者に関しては、ほぼ歯周病で押し通すからさ。
ああ、まあ、細かく言っても素人には通じないだろうって話じゃないの。
だからそこの、なんていうのも、全然浸透してないってことがわかるよね。
ああ、そうね。
案外ほら、普通の内科とかだったらさ、まあまあ、いろんな病名言ってもみんな、まあまあ調べるのかもしれないけど、まあまあ知ってるじゃないですか。な
んか、
胃炎なのか、例えばなんか、あ、胃酸の出過ぎなのかとかさ、なんかそういう、うん、でも歯医者に関してはほぼ知識ゼロだなっていうさ、
ああ、でも大体原因が磨き残しだからでしょ。
またそれは本当なのかな。いや、昔、いや、ね、人間の歴史考えた時にですよ、そんなにうまく磨けてたのかっていうとさ、う
ん、昔はそれでいっぱい人が死んでたんでしょうね。
ああ、歯周病の病菌、病原菌でね。
そうそうだ、よく聞くのはさ、うん、その顎から神経入っちゃうともうダメだっていう。
ああ、だとすると予防接種ですよね、と。
ああ。そう、だからさ、口の中だけでさ、何億の菌がいるのかって考えると、全部に対応するのは無理ですよね。
じゃああれだ。善玉菌投入だよね。
ああ、そうね。
口腔内フローラをね、良い方向に。
だからその歯医者さん的には、専門的にはそういう知識があってほしいんだとは思うんですよ。悪い菌を減らしていい菌を増やすためには、どうすればいいか。まあ、歯磨きましょうかって話になるんでしょうね。
そこだよね。なんかそこに、こう、
うん、
パンチ力がないよね。これを飲みなさいみたいな、なんかさ。
ああそうだね。歯医者って内服薬あんまないですね。
ないね。多分ね、医者であって医者じゃないからだと思うんだよね。
あ、まあ、疑似みたいなところあるよね。
そう、なんか、法的な問題としてね。
まあまあまあ、その病気を治すっていう意味で医者的な知識は必ず必要ですけども、やってることはかなり技術者ですもんね。
だからあれも、あれですよね。内科の免許も持ってる歯医者の方がいいよね。
うん、ああ、いるんでしょうけどね。あんま滅多に合わないよね。
とかさ、なんかそうそう、歯にこう限定すると、ガリガリ削る方向に行くじゃないですか、やっぱり。うん、もう削るのは、ちょっと、なんていうんですか、かなり原始的なやり方じゃない？
うん。対処療法としてはね。
ねえ、今やさ、なんですか、その手術にしたって何にしたってさ、研ぎ取るとかあんま少ないじゃないですか。
まあまあ、まあ、外科はあるけどね。
仕方がないケースはね。いや、だからもうあれですよ、ね、やっぱり、ガンマナイフとかでやってくれとかさ。
痛くないように。
虫歯を、うん。ドリルを使うのはやめてくれっていうさ。
しょうがないですよね。だって、ドリルでしか削れないような物質を人が作ってるわけですから。
なんかすごいよね。 まあだからやっぱり生まれた時にこの溝をすべて埋めるっていう。
ああ。隙間があるからいけないんだっていうね。
そう。やっぱそれはちょっと感じたね。うんう
ん、だからアメリカ人並みに強制しますかね。
もう隙間がないようにね。
そうだから、詰まってたり空いてたりすると良くないわけですよね。
うん、うん。
それは成長とともに解消する場合としない場合があるので、成人前に必ず矯正をする。
そうだろうね。
うん。そうするとまあ、少なくとも歯周病なりなんなりのトラブルは減るんでしょうね。
あとはさ、なんか寝てる間にさ、うん、光を当ててさ、なんか、オゾンとかのさ、
紫外線
とかをさ、そう、なんか口にずっと当てておいてほしいよね。そのマウスピースとかつけると。なんか。
それをやると、うん、さっき言ってた善玉菌的なものも殺しちゃうからね。
そう簡単にはいかないんだ。
そうですよね。選択的に殺菌できないから。
難しいね。でも、ちょっとそういうさ、SF チックなの求めてるんですよね。
ああ、ブレイクスルーは欲しいですよね。
うん、
もしくは何度も生え変わるね。
あ、遺伝子の方が早いかもね。
うん。
サメの遺伝子を持ってきて。
あ、違うんです。なんかね、人の歯って、生え変わろうとするのを止めるように動くらしいんですよね。
確かに、だって、乳歯とその永久歯の違いとかってさ、おかしいもんね。
そう、だから、そういう働きを止めることで、3回目の生え変わりをさせるっていう治療を、なんか最近治験を始めたって聞きましたよ。
でもなんかそれおじいさんが抜けた場合は、なんか心配になっちゃうよね。
ああ、もう新しい歯を作るだけの栄養があるのかっていうね。
うんうん。だから判別がむずいよね。これ生えてくるやつなのかどうかがね。
そうね。
あ、でもそうか。それはいいね。う
ん、それはなんか生まれつき歯がない人の治療に役立つみたいな話は聞きました
ね。確かに、人によっては生え続けてくる人いるよね、なんか。
え？いないですよ。
いや、得意体質でやっぱりその、一回じゃなくって、また生えてきちゃう人がいるらしいんで、抜けて。だからやっぱその、ここの遺伝子がなんかあれなんじゃない？ちょっとその人は、制御が効かないようになって
る
のかな？
そうだね。まあだから何かしらそういう仕組みとしては、生え変わろうとするのを止めるなり、それが働かないなりで異常が発生するなりっていうのがあるんでしょうけど、生物的にはさ、
うん、
いくらでも生えてくるやつもいるし、伸び続けるものもいるわけじゃないですか。
いや、原則伸び続けてる。月種目とか。
ウサギとかネズミとか伸び続けるから自分で削り続けてるわけですよね。
あれだね。はい、あれをやってもらってさ。
うん。
まあでもそうすると歯医者に削りに行かなきゃいけないから面倒っちゃ面倒か。
すごい噛み続けてればいいわけですよね。
硬いものをね。
そうそうそう。だ虫歯になって抜くとかよりも自分で削る方がまだ楽な気はするよね。
あ、確かにさ、虫歯になっても伸びて先の方に行ってくれればさ。
そうそうそう。
先を落とせばいいっていうか、爪の原理だよね。爪切りゃいいや、みたいなさ。
そういうことですよね。で、歯医者さんもそれ削るような仕事に変わるわけですよ。
こっちの方がさ、うん、美容院みたいに定期的に収入があっていいと思うんだよね。
あ、そうですね。髪切るのと同じ。
歯切るっていうさ。
うんうんうん。
これは新しいんじゃない？
まあ、伸び続けられるようになればね。
こう儲かると踏めば、ついに本気になるんじゃないですか。歯科業界が。
だそれ研究できるのは歯医者さんっていうよりもゲノム学者ですからね。
だね、遺伝子の方ね。
うん。うん、やっぱ歯医者さんとしては、完全に虫歯を撲滅することができない以上は、予防に徹するしかないと。
いや、そのゲノムの人たちもさ、
はい、
もうちょっと目立つやつやろうとするじゃない？ガンとかさ。
あ、なるほど。
案外虫歯の方がみんな望んでるよね。歯がもう一回生える方がおそらく本当はね、もう望んでるんじゃないかなと思いますけどね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月8日、中央日報日本語版、生きてるワニをオークションに。
ん？
7日、香港サウスチャイナモーニングポストの報道によると、中国深圳の人民裁判所は先月10日から生きているシャムワニ100トンに対するオークションを行っています。
ん？
入札開始価格は400万人民元、約8050万円です。シャムワニ1匹が200から500キログラムであることを考えると、約200匹から500匹と推算されると伝えています。
うん、
このワニは、もともとワニの神と呼ばれたモー・シュンリョウ氏が2005年に設立した会社の所有物でした。 一時登録資本金が5000万人民元に達した同社は債務を履行できず資産が差し押さえられ、裁判所は差し押さえられた資産の清算に乗り出した状況です。
うん、
大札締め切り日は5月9日で、今まで4000人以上が該当ウェブサイトにアクセスしましたが、まだ大札した人はいないということです、
うん。
買収代金の調達も問題ですが、購入者がワニを捕まえて重さを測った後、運搬する費用をすべて負担しなければならないためと見られています。
あ、
購入者はワニのような水生野生動物に対する人工繁殖許可証を所持していなければならず、大規模施設及び運搬能力を備えなければならないという条件も付けられています。
うん、
このような条件のうち一つでも満たせない場合は、30万人民元を罰金として支払わなければいけないということです。
いやー、これはまあ伊豆の延長ぐらいしかね、大札できないですよね。
なあ、日本だとね。
うん、
でも伊豆にいきなり500匹ワニが増えると困りますよね。
うん、展示のバランスがね、
うん、そうなんですよ伊豆は爬虫類の動物園であってバナナワニ園ではないっていう。
ああ、だから提携だ。
あ、うん、そうね。
ワニがいくらでもいてもおかしくないって意味では、そっちだからね。
うん、そうね。まあ、だから、資産として考えなきゃいけないところが辛いところですよ。
そうか。
まあ、いきなり全部自然に放つってわけにもいかないでしょうけどね。
ねえ、でもどうなんですか？負債だよね。だって置いとくには餌がいるわけでさ。
そうですよ。でも多分この会社の持ち物としては一番価値があるものなんでしょうね。
高いんだね。
結構高いですよね。
うん。
100トンで8050万円。
どういう、ハンドバッグとかそういう意味では意味があるのかな？
どうなんでしょうね。このワニの神って呼ばれてる人がどういう意味で神なのかわかんないからね。ワニが大好きだった人なのかな？
ねえ、なんかそういう意味保護してる感じだもんね。
保護なのかね。うん。まあ、伊豆的な人なのかもしれない。
まあ、だから価値って意味がわかんないけど、その、愛玩用、だからペットとして飼うのにも価値があるんだったらいいけど、
うん、
そういう価値なのかどうかよくわかんないよね。
ねえ。
いや、置いといたってその金額にならない気がするしね。
うん、まあ、価値が減ることはないのかもしれないね。
うん、ね、展示してお金を集めることも多分あんまりできなそうだし。
だからそれ以上に資産を持ってる人がいきなりワニ園をオープンするぐらいしかないですもんね。そこに投資して、まあ、ワニ買い取って、元が取れると判断できなければ、まあ、ハンドバッグですよね。
いやー、ワニ園はそんなに儲からないと思うよ。
上から見るだけで結構地味だしね。
ぶっちゃけあれ好きじゃなきゃあんな運営できないでしょ。
まあ、なんとかして娯楽にする。だから、競馬ならぬ競ワニとかをやる。
うん。そういう需要なのかな。
あと、デスロール体験会ね。
いや、ちょっとこのワニはな、安全なのかね？危ないのかな？
安全なワニっているの？
いや、わかんないけど、ほら、案外大丈夫なんですよなのかさ、これはやばいみたいな。
ああ、そうね。でかくて凶暴みたいなやつ、
う
ん、
そう。
うん。
いや、もう配るしかないよ、これは。
配る？
いや、ただでもらってくださいぐらいじゃない？いや、家が、そのなんか、ちゃんと塀がありますみたいな家だったらいいけど。
そうね。ウィキペディアによると、比較的温厚であるっていうふうに書いてありますよ。一般的に人を襲うことはないと。
ああ、じゃあね、ペットとして。
そうですね。ただまあ、ちょっと絶滅が危惧される感じ。
ちょっとなんかやっぱこれはもう寄付でしょう。
ああ。やっぱシャム、タイに返す。
うん。
うん。ただまあ、この人の元で繁殖しちゃったりすると、ちょっと遺伝的に汚染されてる可能性があるね。
これ、やっぱりさ、商売目的だよね。うん、だって、一種類っていうのはさ。
ああ、そう。
ワニ好きだったらさ、いろんな種類を集めるでしょ、まず。
ああ。そうね。
なんか、材料として考えてる気がするんだよね。
ああ。
そういう意味ではもしかしたら、じゃあそういう同業者の方がやっぱり、買うしかないんじゃないのかな。
う
ん、
そうかね。中国の富豪に頼んで、伊豆中国進出っていう形で、うん。すごいエンジェル投資家みたいな人がいれば。
でも案外怪しいテーマパークもいっぱいあるからね、中国は。
ああ、そうだね。
もう、いけんじゃないですかね、競合はそういう意味では。あんまり強くないだろうし。
中国人がすごいワニ好きだったらいいんだけどね。
また多分ね、ピンクとかに塗っちゃったりするんだよね。そういうことするから、ちょっとね、品位が落ちる可能性は高いですけど。
4月9日、読売テレビ。ゴルフバッグ盗む、 巡査部長を懲戒、
うん、
大阪府警は9日警察の独身寮に侵入してゴルフクラブが入ったゴルフバッグを盗んだとして府内の警察署に勤務する32歳の男性巡査部長を停職6ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました、
うん、
男性巡査部長は去年12月大阪府警の単身寮に侵入し20代の男性警察官が部屋の玄関前に置いていたゴルフクラブ9本が入ったゴルフバッグ時価計15万円相当を盗んだとして今年2月に逮捕されていました、
うん、
調べに対し男性巡査部長は廊下に置かれていたゴルフバッグを盗んだことに間違いありませんと容疑を認めていて何回か寮に行っていてゴルフバッグが置かれているのを知っていたゴルフをやってみたいという気持ちがあったが実際に買って面白くなかったら金が無駄になると動機を話していたということです男性巡査部長は処分保留で釈放されその後不起訴処分になっていましたが大阪府警は9日付で停職6ヶ月の懲戒処分にし男性巡査部長は9日に依願退職したということです
まあね、それは確かにと思ったよ、まあまあまあ、
そうだね多分レンタルしてると思うんだけどなうん、
少なくとも貸してくれる人もいたと思うよそのさ
そうだね
ちょっと言えば
うん、多分長年ゴルフや趣味にしてて一セットぐらい余ってるよって人いるでしょ。
そうそう
そ
う。
その人と一緒にちょっと一回回ってみればいいんだよね。
そういうのをせずにね、うん、目の前のものっていうのが短絡的すぎるよね。
ちょっとね、なんでしょうかね。これは32歳とまだ若いんですけど、ちょっと短慮でしたね。
で警官ですけどね。
巡査部長ですよ。うん。
いやー、これは、ちょっとさ、まあ、逆にあれだよね。警察寮だから大丈夫だろうということで玄関前に置いてたぐらいだよね。
あ、そうですね。うん。
まさか身内がっていうね。
うん。もう今は警察は身内信用できませんからね。
なんか、ちょっと、これは、答えるね、こういうの聞くとね。
ねえ、いきなりやったんでしょうね。うん、前触れもない。
ねえ、断られたとかならまだしもさ。
ああ、そうですよね。貸してくれって言ったのに貸してくれなかったみたいな。
とかさ、うん、ならあれだけど。
やりたいと思ってんだったらちょっと相談ぐらいすればよかったのにね。
そうだね。うん。
そうすれば一回ちょっと打ちっぱなしでも行きましょうかみたいな話になったと思うんですけど。
ねえ、まあこの人が嫌われてたっていう可能性あるけどね。
誰も誘ってくれない。
そうそうそう。
だから定職6ヶ月とかじゃなくって、うん、打ちっぱなし200発の刑みたいなさ。
はあ。
うん。あとホールインワン取るまで帰れませんみたいなさ。そういうのにしてほしかったですね。
ねえ、ちょっとこれは心配だな。この所轄が心配だな。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月9日、ギガ人。イギリス殺人予測システム。
うん、
イギリス司法省が殺人犯になる可能性が高い人物を特定するための殺人予測システムを極秘に開発しているとイギリス市民団体のステイトウォッチが明らかにしました、
うん、
この取り組みは2023年1月に当時のスナク政権が殺人予測プロジェクトホーミサイドプレディクションプロジェクトとして始めたもので、うん、将来誰が殺人を犯す可能性が高いかを予測することを目的としています。このプロジェクトはイギリスの刑事司法制度において使用される犯罪者リスク評価システムの改良を試みるもので、データサイエンスの手法を活用して殺人のリスク評価を向上させることを目指していて、最大で50万人分の個人データがこのツール開発のために共有されていました。
うん、
司法省の広報担当者は、殺人予測プロジェクトは研究目的のみで実施されている。刑務所保護観察サービスと警察が保有する有罪判決を受けた犯罪者のデータを使用して、保護観察中の人々が重大な暴力犯罪を犯すリスクをよりよく理解するためのものだと説明しています。しかし、ステートウォッチによると、データには犯罪の容疑者や殺人者、目撃者、行方不明者、保護の対象となっている人々の情報などが含まれていたということです。加えて、健康マーカーと呼ばれる精神健康、依存症、自傷行為、自殺、障害などに関するデータが重要な予測力を持つと期待されていることが判明したということです。
なんか昔やったタイムコップみたいだよね。
ああ。
やる前に捕まえるみたいな。
そうですね。未然に防ぐっていう警察にあるまじきやつ。
うん、まあ、あれはどちらかというと、タイムマシンで戻ってるから、
そう
ですね、ほぼ間違いないでいいんですけど、捕まえるのは。
まあ、結果からね、逆算してるからね。
これ。まあ、だから要はこういうタイプの人はやるよ、確率高いよ、みたいなことをやってるわけでしょ？
そうそうそう。で、その予測のために、本来利用するべきじゃないデータが利用されていると。
そう。
まだ犯罪を犯してない人のデータも もその予測に使われてるってことは、お前ら予備軍じゃねえかみたいな、
ああ、
見方をしてるとも言えるよね。
どれくらいのでもさ、精度とかデータを使ってるのかによるけどね。
そうなんですよね。
なんか、うん、例えばもう名前しかないんですと、生命判断でやってるとかさ。やっぱ外角が良くないなみたいな。
そう、ね、ああちょっとこの画数はちょっとねっていう。
そう、これはね大体危ないんですよみたいな。
まあまあ、根拠がないとそういう話になるよね。
もしくは、住所不定はやばいみたいなね。当たり前だろみたいな。そういう住所不定無職は危ないな、みたいな、そういうレベルならいいんですけど。
なんか、だから、スリーストライクみたいなもんですよね。こういう条件、いくつか重なると、危険度が上がりますよ、みたいなことなんでしょうけど。
でもさ、遺伝子とかまでは使ってないでしょ、なんとなくね。
あ、さすがにそこまではね。
うん。
だって遺伝子ないからね。
そう、だから、そうなるとさ、なんか、なんだろうね、どういう特徴からっていうと、そんなにね、詳しい情報じゃないのかなと思っちゃうよね。例えば、まあ、体の大きさとかさ、なんか体型とかわかるのかもしれないけどさ。はいはい、ではこれによって導かれた結果がさ、なんか、どれくらい、なんかみんなが、まあ当たり前だろうみたいなさ、ことだったらいいんだけどさ、やる意味ないだろうみたいなことなのか、いやいやいや、意外にこれですみたいなさ、名探偵コナンみたいになっちゃうって
さ。状況証拠の積み重ねでね。
え、あの人がっていう。
ああ。
ことになっちゃう。
コナン君はさ、ちゃんと外堀全部埋めてくれるからいいようなもののね。
ああ、そうかそうかそう。
うん、これ予測だからさ。しかもなんかデータによると、その白人の予測精度はそこそこあるけど、それ以外の人種になると精度が下がるらしいんですよね。
へえ。
うん。だからすごい差別的だっていう。
なるほどね。まあだ、まあでも、なんだろうね。それを、いや、それによって逮捕してはいけないけどさ。
ああ、そうですね。例えば、見回りを強化するとか。
うん、そうそう。それで、防げるんだったら、いや、確かにさ、パトロールする場所ってのはさ、
うん。
やっぱり、違うわけじゃないね。
はいはい。
で、それは、長年の勘とかさ、そういうのとかでやってるんでしょうけど、うん、まあなんか、いや、ちゃんと統計学的にこっち行った方がいいよとかがあるんだったらね。
そうだね。それはもう実用化されてますよね。うん、アメリカとかでやってる。
だからそれの一歩踏み込んだパターンというか。
うん、そうですね。あとはその、行政ですよね。サポート体制とかさ。
あ、そうかそうかそうか。
うん。教育とかそういうのに活用するんだったらまだわかる。あれだよね、うん。国によって相当予測の根拠が違うじゃないですか。
ああ、そうね。
うん。例えば日本だったらさ、その、タトゥーじゃなくて入れ墨入ってたら、ちょっと、ポイント上がるなみたいなのは確実にわかるけどさ。
うん。
それは欧米だと全然通じないじゃんみたいなとこあるよね。
そうかそうか。
うん。あと小指がないね。
わかりやすいなっていう。そうか。より難しいんだ、多分ね。他の国の方がね。
しかもイギリスじゃん？相当多様ですよ。
なんか、結局、顔だったら笑うよね。悪そうだな、こいつ、みたいな。これが一番精度高いんだよ、実は、みたいな。
ああ、人相学ね。
あとは匂いね。警察犬が
犯罪の匂いを嗅ぎ分けるっていう。
そうそうそう。
タレコミいただきましたゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月10日 AFP メイクアメリカズシャワーグレートアゲイン。ドナルド・トランプアメリカ大統領は9日、シャワーヘッドの水圧制限を緩和する大統領令に署名しました。ホワイトハウスはこの措置をメイクアメリカズシャワーグレートアゲイン、アメリカのシャワーを再び偉大にするものだと主張しています。トランプ氏は大統領執務室で署名後に記者団に対し、私はシャワーを浴びるのが好きだし、この美しい髪をケアするのも大切だと述べた上で、なのに髪が濡れるまで15分も水の下に立たなければいけない、水がポタポタとしか出ない、馬鹿げていると不満を漏らしました。
うん、
現在アメリカエネルギー省はシャワーヘッドの水量を1分あたり最大 2.5 ガロン約 9.5 リットルに制限しています。今回の大統領令は同省に対し、こうした過剰な環境規制を見直すように命じています。ホワイトハウスは、オバマ元大統領とバイデン前大統領が推進してきたシャワー戦争に終止符を打つものだと強調しました。トランプ氏は1週目からシャワーヘッドやトイレ、食器洗い機など家庭用設備の水圧基準をたびたび批判していました。一方、家電製品の効率基準を推進している NGO は、水圧制限は消費者の水道光熱費を節約し、環境保護にも貢献していると反論しているということです。
いや、それは日本では通販で売ってたやつだよね、昔。
水圧上げるやつ。
これをつければ、なんと節水、ね、なんかペットボトル何本分みたいなのが出てるじゃん。
ありますね。はいはい。なのに水圧は変わりませんみたいな。
そう。いや、そのレベルでいいよね、多分。そのなんか、法律としてやってたんだ。
そう出しすぎんなよっていうことを一応規制として持ってたわけですね。
あ、
うん、工場じゃないしさ、家庭だったらそれぐらい制限してもいいんじゃないなと思いますけど。
まあ、わかんない。それがどれくらいね、弱々しかったのかわかんないけどさ。
髪を濡らすのに15分かかるそうですよ。
15分かかる。ああね、なんか、ちょっと、どういう、これ、経緯で、こう、そもそもさ、こう、うん、こんな法律ができたのかわかりませんけど。
だから、水が足りなくなるからですよね。カリフォルニアとか。
なんか、他のことを考えた方がね、もしかしたらよかったんじゃないですかね。その、減るけど、その分長く使ってんじゃないの、やっぱり。
まあ、長い時間かけちゃったら、結果的に同じだろうと。
うん、なんとなくね、うん、だから、もっとさ、一発でドンって出るようなやつでさ、逆に。短い時間の方がもしかしたらセーブできるかもしれないしさ。
そうだね。
なんかね、その辺はね、うん、ちょっと一概にこれでいいかっていうのは分かんないと思うんだよね。
そうだね。TOTO によると、90年代に発売されたシャワーの場合、うん、1分間使うと10リットルのお湯が出ると。
お
ー。で、EU なんかでもだいたい8リットル弱ぐらいに制限してるみたいですね。
へー。
だからまあ10リットルは大抵普通だってことですよ。
だけど、それを規定を解除すると。
そう。
ものすごい水圧で出んのかな、そして。滝のような。
あの、あれでしょ、アメリカの天井から出てくるやつ。
はいはいはい。
あれは確かにポタポタ出てるイメージはあるよね。
多分ね、形状の問題だと思うんだよね。
ああ、技術的な話だ。
おそらく。だから、これやっぱりあれですよね。日本の TOTO イナックスが輸出ですよね。完全に負けずにね。
そうですよね、う
ん。なんかそんな気がすんだよね。
う
ん、
意外と盲点ですよね。その、マドンナさんが、ウォシュレット気に入って、みたいな話があるじゃないですか。
あるある。
シャワーは気に入らなかったのかと。
いやーね、いや、そうなんじゃない。実はもうシャワーヘッド持って帰ってるかもしんないよ。
そうだよね。うん。そこにももしかしたら活路があるかもしんないんだから、まあ完全かかっちゃうけども、輸出するっていう。うん、
まあ、いや、ちょっとね、あの、トランプのそのすごい勢いで大統領令を出すけど、うん、裏返しとしてものすごい数の細かい法律があったんだなって気がするよね。
ああ、もともとね。
うん。
ちゃんといろいろ規制はしてたんですよ。
なんかそれに対してこう、覆す系だもんね。なんか作ってるっていうよりか、それを中止しろ、中止しろが多いもんね。なんかね。
そうですね。で、しかも、それはちゃんと上院下院で通せないから大統領令出してるわけだってね。
うん。
結局、まあ、やってることは、そういうもんばっかりですよね。法律通せないからやってる。
なんか日本の条例っぽいやつだよね。なんとか努力目標的な条例みたいな。あるね。ああいうのに近いような。
あ、だからまあそういうのはこの程度で覆せるんでしょうね。
そうか。
うん。だからもしかしたらこの先にはトイレ流すときすごい爆流になるかもしれないよ。う
ん。なんかでも、ある程度やっぱ規制の中で生まれる技術っていうのがあるからね。
当然ね。
うん。
だってアメリカさ、地下水使いすぎてやばいみたいな話あるじゃないですか。
ああ、そういう、だから、そこだね。要は。
はい。
うん。
そういうのをこういう気持ちの問題で撤回しちゃうと、将来どうなるか分かったもんじゃないんですけどね。
だから、なんかね、努力を放棄してるもんね。基本的なところで。
好きなようにやらせろっていう。タレコミいただきました。ゾンスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月11日、カラパイア。イギリス、教会でプロレス。
ん？
イギリスにある教会が新たな信者を獲得するため、教会内でプロレスの試合を行って話題になっています。
うん、
教会にはプロレス好きが集まるようになり、洗礼を受ける人が激増しているということです。
お
ー。この教会は、イングランド北部の町シップリーにある英国国教会のセント・ピーターズ教会。イギリスでは若い世代を中心に無宗教を公言する層が増えているということです。2021年の国税調査では、イングランドとウェールズで自分がクリスチャンだと考える人の割合は 50% を切っているということです。その結果、イギリス全土でここ10年の間に3500以上の教会が閉鎖の危機に追い込まれています。この状況に危機感を抱いたのが、イギリスのプロレス団体、キングダムレスリングの代表のギャレス・エンジェル・トンプソンさん、37歳です、
うん。
私はプロレスラーとしてリング上で物語を語る方法を常に探していました。私たちがリングで行っていることは善と悪の戦いです。私はクリスチャンになった時、クリスチャンとしての視点からレスリングの世界を見るようになりました。ダビデとゴリアテ、カインとアベル、財産を奪われたエサウといった聖書の物語を見て、こういった物語をレスリングを通して語れるんじゃないかと思ったのですと語っています、
うん、
そこでギャレスさんは毎月セントピーターズ教会のステンドグラスの下でレスリングチャーチというイベントを開催することを思いつきました、
う
レスリングチャーチの開催日、築約100年の教会のアーチ型の天井の下にリングが設置され、周囲には老若男女が集まってプロレスの試合に声援を送っています。試合の合間には祈りや説教が行われ、キリスト教の信仰のメッセージが伝えられます。
うん、
このイベントが始まってからは、子育て世代の夫婦や10代の若者たち、タトゥーやピアスを入れたプロレスファンなど、実に幅広い層が教会を訪れるようになりました。イベント開始から1年、新たに30人がこの教会で洗礼を受け、クリスチャンとしての人生を歩み出したということです。
なるほどね。
なるほどね。確かに善悪だ。
うん、まあでもこれはある意味ね、もう、八百長ですよってのに先に言っちゃってるっていう。
そういうことですね。
若干気になるところです
よ。負ける方決まってますよっていう。
ヒールがやっぱ時には勝たないとね。
ああ。そうだからピンチになったりとか、それを逆転したりとかっていうのをシーズン通してやるわけですよね。うん。じゃあ神話的になるわけですよ。
そうか。
うん、
まあちょっとね、そういう意味で、まあだから、クリスチャン的なね、音楽もあるし、クリスチャンのミュージカルもあるから、そういうことなんですってことね。
そうですね。
一例ですよね。うん、
ですです、
うん。
だってほら、アメリカだとクリスチャンロックみたいなのがコンサートやってるじゃないですか。
ね、あるよね。
あれと同じですよね。でむしろアメリカにこそ、クリスチャン WWF みたいなのがあるはずですよ。
そうか。まあ、この人なんかそうっぽいよね。なんで名前がエンジェルだしね。
エンジェルってリングネームつけてるぐらいだしね。
そうか、う
ん。まあいいんじゃないですか。
まあね、日本でもなんと、なんか路上プロレスとかあるから、だから、お寺で DDT みたいな、そういうことですよ。木魚で殴るみたいな、そうい
う。鬼を殴るみたいな形で。
破壊し倒すみたいな、なんかそういうのがね。
破壊し倒しちゃうとね。うん、それはもう仏罰は下りますよ。
いやー、ちょっと、まあまあね。まあ、人が集まるってのは重要ですから、いいのかなと思いますけどね。
そうですね。あの、プロレスだとやるだけじゃなくって、女性向けの護身術とか、子供向けのコーチングとか、その地域社会に対しての支援にもなってると。
そうなんだ。
うん、いうことですから、結構三方一両得っていうか、いいことずくめですよね。
なんかあれだよね。でも、聖水を口に含んで毒切りとかやったりするのかな。
毒じゃないけど。
コーナーポストの上から。あ, ありがたいなみたいな、
そういう。洗礼っていう形で。
そうそう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月11日、中央日報日本語版。韓国、偽のゲロ。
ん？
ソウル、チョンアム警察署は、常習恐喝容疑で、タクシー運転手の A を高速送検したと10日明らかにしました。
うん。
A は乗客が酔っ払って寝ている間に、カユやコーラやコーヒーなどで前もって作っておいた偽のゲロをタクシーの中に撒いて合意金を受け取るという手口でお金を詐取していた容疑がかけられています。
ああ
A は泥酔の乗客を選んでタクシーに乗せ、周囲が静かなところに車を停車させた後、自分の顔とタクシーに偽のゲロを撒いてお金を要求していました。
うん、
A は運転中に暴行を受けたとして運転者暴行で処罰を受ければ1000万ウォン、約100万円の罰金を受ける場合があると脅迫して、刑事合意金、洗車費用、破損したメガネの購入費などの名目で、少ない時は30万ウォンから多くて600万ウォンの合意金を受け取っていました。
うん、
A の犯行は最近ある乗客が運転者暴行容疑で警察の調査を受けたことがきっかけになって明らかになりました。
うん、
この乗客は酔っ払っても絶対に吐かないと言って悔しさを訴え、警察が国立科学捜査研究院にゲロの鑑定を依頼して A の犯行が明るみになったということです。警察はその後、酔っ払ったふりをして A のタクシーに乗り込んだ後、犯行現場の証拠を押さえて現行犯で逮捕したということです。
おー、すごいね。これはすごいね。
ねえ、よく思いついたし、よくやったね。
これは嘘ですと。私は必ず締めにラーメンを食べてるんですと。
うん、ああ、お粥は食わないっていうね。
おかしいと。
ああ、食ってないもんが出てるって話だもんね。
そうだね。
うん。
おい、もしかしたらさ、もう、必須の酒飲みでさ、
ああ、
酒しか飲まないっていう。
つまみも食わない。
そう、一切もう答え、うん、答えは食べないからと。固形物が出てるわけがないだろうと。
ああ。まあだから、それまでに騙されちゃった人たちは、一式食ってたんでしょうね。うん。まあ、もしくはもう記憶がないぐらい、
まあ、
ベロベロみたいな。
なんかあれだよね。メガネまで壊れたやつを用意してたっぽいよね。だってね。
そうなんです。
書き換えて。
で、お前覚えてないかもしんないけど、酔っ払って暴れたんだぞと。
うん、なるほどね。
いうことでしょうね。
これはね、ちょっとま、泥酔しちゃってるから、巻き込まれちゃうってのもあるからね。
そうなんですよ。やっぱ酔っ払って記憶なくすみたいなのが良くないですよね。
や、ちょっとね、なんですかね。でも、案外うまくいってたからこうなっちゃったわけでね。
そうですね。160人余りからやってたっていうふうに書いてあります
よ。
う
ん、それはすごいね。
うん。まあ、なんていうかさ、騙されちゃった方もやっぱ恥ずかしいじゃないですか。
まあね。
ね、だから言わないし、警察にも相談しないみたいなことが前もって踏んでてやってたんでしょうね。
絶対に吐かないっていうやつが言ったから。
そう、一人強情のやつがいたんですよ。俺は食ったカロリーを出さないっていう。
鼻血は出すかもしれないけども。
あ。
ゲロは吐かないと。でも、わかんないよね。もしかしたら、車酔いって可能性があるからね。
ああ。
運転が下手くそっていう。
まあそういうふうに訴えてもよかったけど、まあこの勇気ある告発者の話を真摯に聞いて警察はおとり捜査をやったわけですよね。
おとり捜査いいよね。
うん。酔っ払ったふりをして乗り込んで、現行犯ですよ。
すごいこれ。
はい、今撒いたなっていう。
ね。でもこれおとり捜査のやつがうっかり吐いちゃったら面白いけど。混ざっちゃったっつって。ちょっと立件が難しくなっちゃう。
タレコミいただきました。ゾンズさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月12日、レコードチャイナ。中国、交通違反王を拘束。
ん？
中国メディアによると、中国厚生省でこのほど、交通違反王が拘束されました。当事者は、捜査していた公安局の交通警察隊員に発見されると、車を加速させて逃走を図り、赤信号を3回連続で無視した末に拘束され、車も押収されたということです。当事者は無免許で、車は無車検状態でした。当事者には、未処理の違反記録が426件あり、違反点数は計1161点に上り、納めるべき反則金は5万元、約100万円を超えていたということです。
いやー、すごい。クイズ王みたいな、
ね。ああ、交通違反王ですよね。この間日本で道交法トリプルセットみたいなやつがいましたけど、それをはるかに超える違反ですよね。
まあ本当があれでしょ、払ってないわけだからね。
払ってませんよ。もう違反とか関係ないよっていう。
払ってないと普通はその、何ですかね、免許停止とか車没収とかあるけども、だからそういうのも全部無視してるもんね。
そうですね。
免許ないしっていう。うん、
だから最終的には逮捕っていうことになるのは日本と同じですよね。
まあ、そらそうだよね。
うん、だから、確か日本だと違反金最終的に払わないと習慣ですよね。
うんうんうん、
で、確か1日5000円ぐらいの勘定で働かされるんですよね。
ああ。なんかこの、おそらく重大なやつだったら逮捕されてるけど、そうじゃないってことは、ちょこちょこなんだろうね、多分。
そうだね。人引き殺したりはしてないけどもっていうね。
うん、ちょこちょこなんだろうね。
信号無視したりとか、一時停止しなかったりとか。
だね。多分、一時停止の概念ないよ、この人。
だって、交通ルールを知ってるかどうか怪しいもんね。うん。なんでそれまでに逮捕されなかったのかっていうね。
いや、そうなんだよね。
さすがに目に余るってことか。
今回はと。
うん。そろそろ見せしめにしとかないと。
いや、だって別にいいじゃんってなっちゃうもんね。
そう、甘いと思われたらね。
うん。わかんない。向こうの国で甘い違反があって、そればっかやってれば、うん、まあまあこんなもんなのかもしんないよね。
ああ、だとするともう、中国で車道があるところはちょっと歩きたくないね。
うん、案外ね、緩いのかもしんない、ね。
だもしかしたらずっと賄賂とか送ってて見逃されてる可能性もあるよね。
ああ、確かに。
うん。逮捕まではしないけども、みたいな。
うんうんうん。まあ、記録は消せないからと。
そうだね。うん。金だけ払ってればいいけど、でもその金も払わない。
うん、そっか。
うん。むしろこれは交通違反王なのか、本当にそうかっていう。
ねえ。
なんか、コソドロの王様みたいな感じじゃないですか。
そうだね。うん、大盗賊ではないってこと
なんだ。ないんですよ。
うん、ああ、日本で言うあれだよね。なんか。
はい。
60年空き巣を続けたなんとかの、なんとかさんみたいな、そういうやつ、
ね。そういうやつね。うん。小物界の大物っていうか、う、下町のエジソンみたいなやつですよね。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、産経ニュース。寿司握りながらスパイ活動。
ん？
合法的な入国条件を満たさなかったとして、アメリカ移民税関捜査局は、東部ニュージャージー州で料理店を営んでいた、チャン・ミン氏容疑者61歳を逮捕したと発表しました。チャン容疑者は自ら板場に立って寿司を握り、寿司ジョンと呼ばれていたということです。
うん、
チャン容疑者は2000年にアメリカに入国、その後ニュージャージー州でアジアレストランを経営していました。
うん、
経営の傍ら自身も調理を行い、寿司を握って客に提供していたということです。 チャン容疑者は州内の自宅や中米バハマで中国当局と会談し、情報提供したなどとして24年4月に有罪判決を受け3年間の保護観察中でした。
うん、
州内の情報提供者に3万3000ドル、約470万円を支払ったことも認めているということです。
お
ーおー、ちょっと前にイタリアでピザ焼いてたマフィアってのが捕まりましたよね。
あー、いたね。
そんな感じのやつですね。
でも、どんな情報を入手できんだろうね。
あー、そうね。その寿司屋を中心になんか情報が回ってたんじゃないですか？
結構政府高官がよく来る寿司屋みたいな可能性はあるよね。
あるよね。
うん。
まず、その政府高官は中国人だっていうことで、本物の寿司屋じゃないってことに気づいてない可能性があるよね。
確かに。うん、まあ、だからちょっとの、ね、ちょっと、やっぱり、あれですよね。切れない政府高官を狙ってたんだよね。
ああ、抜けてるやつをね。
うん、じゃないと、ほら。うん。それはバレちゃうからさ。
そうだとしたら、そんなに重要な情報は持ってないですよね。
と思うんだよね。
だから、ここはハブになってるだけで、関係者は他にもいますよね。
ね。
うん。
まあ、やっぱり、ね、ちょっとこう、なんでしょう。なんか、この店がそもそも、うまかったのかってところがポイントですよね。
ああ、そうね。
うん。
アジアレストランで2000年からやってたってことですから、まあ20年続いてりゃ飲食店としてはまあまあな方ですよね。
メニューを見たいね。
ああ、そうですね。
うん、
お店の名前がヤーヤーヌードルズっていうね。
これはどうなんだろう。もう日本からだいぶ離れてるじゃないか。
ああ、どうなんでしょうね。今トリップアドバイザーを見てますけど、中華料理店ですよね、はい、どう見ても。
板場があるのがおかしいだろうと。
なんでここで寿司が出るんだって感じですよね。
うん、まあ、でも正しいね。ものすごいちゃんとした寿司屋だと、やっぱ修行してないことがバレるじゃないですか。来る客もやっぱそれなりにね、目利きだろうからさ。
ああ、なるほど。
適当な感じにしとかないと、バレちゃうと、逆に。
これ今ね、やや noodles.com ってのがあるんですけど、
うん、
まあ店長が捕まったかどうか書いてないけどね。メニュー見ると、まあ、よくあるやつですよね。ローメンとか、チョーフンとか、
ああ、
モンゴリアンビーフとかですよね。
もう完全に違うもんね、だって。
これはアメリカンチャイニーズですよね。
うん、
で寿司はね、ホットラバーロール、サーモンロブスター巻き、ツナサーモンイエローテール、
うん、
ロールスパイシーツナ。この辺が寿司ですね。
ほとんど手巻きだね。握ってないね。
これに騙されるやつは、まあ、その程度のやつですね。
まあ、これは大した情報集まってないと思うよ、これ。
うん。
まあ、ちょっとその、まあ、だからこそね、保護観察でなんか、OK だしね。まあ、
そうですね。うん。まあ、この人はね、エクアドルの刑務所に行かないでしょうしね。
まあ、ちょっとこう、何なんですかね。なんか仲間がでもすごい可能性はあるからさ。
あ、そうか。うん。ね、本当は、寿司ジョンは、入り口で、その、奥で中華鍋を握ってるやつの方が大物っていう可能性はあるよね。
可能性はあるよね。
あるよね。うん。
うん、
これ、Google でメニュー表が見れるんですけど、
うん、
寿司の欄にはほとんどロールしかないですね。うん、グリーンドラゴンロール、アトランティックロール、スパイダーロール、モンゴメリーロール、レッドドラゴンロール、ゴジラロール、レインボーロール、ファンタスティックロール、オレンジドラゴンロールなど、ロールものが充実っていう形で。
それ多分味変わらんよ、多分全部。そんなにはね、変化つけれないはず。
まあ、マヨネーズ味かスパイシーチリですよね。
だね。
うん。まあ、その他にも寿司ピザなんかもあったりするような怪しい店ではあるね。
これね、わかった。こんだけ各国の料理が集まるって意味では確かに情報が集まってたのかもしれない。
ああ、そうだね。
うん。
うん。イタリア、まあ、ピザですから、イタリアはもちろん。
そう。
うん。あとは、そのホット系で中南米からも来てたでしょうね。
うん。そうだ。なんとなくこう、なんでもね、どの国からもまんべんなく人が来てるんであれば確かに、この店やってる意味があるなと、
うん。あ、そうですね。
思いますけどね。
うん。極めつけはロックンロールですよね。うん。これはね、新製品らしいんですけど、スパイシークラブスティック&キューカンバーロール、うん、スパイシーツナオントップって書いてありますね。
ああ、うん、全部スパイシーだね。
大体スパイシーなんだと思いますよ。しかもサーモンかツナしか入ってないなっていう。うん、サーモン、ツナ、エビ、アボカド。
ひどいね、うん。ひどいね。家庭のね、手巻き寿司パーティーレベルだもんね。これね。
まあ、その他にも、ミラクルロール、スモーロール、AK47 ロールなどがありますので、気になった方はご来店いただきたいと。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月28日、広島県。40代ぐらいの男性が、軽乗用車の中で、上着の胸を開いて、乳首を触って、喘ぎ声を発する動きを一人見せていたということです。広島県警はこの男性を逮捕したと公表したということです。チクニー罪ですよね。
そうだね。
うん、
まあね、まあ、見せつけようとしてるかどうかのその基準は難しいけれども。
ああ。
そう
ね。ワイシャツのボタンとボタンの隙間から指を入れていたぐらいだったら捕まんなかったかもしれないけども。
ね、そうかもしれない。
うん。はだけてたらダメでしょうね。
ああ、じゃあ意図を感じるもんね。
うん。やっぱ男性の乳首も犯罪っていう。うん。あと、喘ぎ声が非常にエロティック。
いや、これ、それはちょっと主観だろうっていうところもあるからね。
乳首だけにしてはちょっと喘ぎすぎてるって可能性が。
ああ、そう、う
ん。だいぶ開発されているな。そうだから、下じゃなかったらいいんだろうみたいな甘えがあるよね。
これね、むしろ、全部シャツを脱いでれば、
うん、
やっぱりエロチシズムがないので、
なるほどね。
ただ書いてるだけかな、ボリボリみたいな感じなん
で。まあまあまあ、タンクトップと上半身裸の間にどんな差があるのか男だしっていうね。その程度に収められたかもしれないけども。
そう、そう、そう。うん、
上着の胸を開きってことですからね。
そうそう。そこが良くないね。
やっぱ第4ボタンぐらいまで外してる感じですよね。うん。それはかなりエロティックですもんね。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
寿司ジョンがね、スパイ容疑で捕まったっていうのがね。はい。ありましたけど、まあ、やっぱアメリカってその各国のほら料理がいっぱいあるじゃん、料理屋が。
うんうん。
だからまあ、紛れ込みやすいんだろうなって気はするよね。
ああ、なるほどね。
うん。で、人が集まるしさ。
まあ特に、ここ、寿司ジョンは捕まったけども、基本はやっぱアジアンレストランっていうか、中国とかタイ料理の中に寿司が入ってるぐらいの感じですから。
まあ、そうか、そうか、そうかね。
そうすると結構幅広いよね。
うん、だからちょっとね、そういう意味ではちょっとこう潜り込みやすいんだろうなと思うけど、
はい。
いや、日本も最近いろんな料理が、ねあるから。
あ、ありますね。
案外スパイ活動をしてるさ。
あのネパール料理屋の数が怪しいという。
そう、あ、なんであんなに多いんだと。なんかあれを束ねてるやつがいるだろう、絶対みたいな
さ。ああ、ね。なんかクレイジージャーニーかなんかで見ましたけど、
うん、
送り出してるやつっていうか、日本に行ったらうまくいくぞみたいなことを言ってるやつはいるっぽいんですよね。
ああ。なるほどね。うん、ちょっとそういうさ、わかんないですけど、他にも、うん、実はね、いや、この料理屋だけじゃ儲かんないよと。
うんうんうん、
でもね、みたいなさ。なんか潰れないな、ここ、みたいな。怪しいですね、
うん。そうか、ネパール料理屋、インネパ系で、潰れた店ってのはあんま記憶にないね。
案外潰れないね。
そうだね。まあ、その近所の出身の方々が集まったりして支えてるところはあるよね。
うん、
うん。
うん。ね、そうですけど。あの、うん、まあ、ね、他の、今、わかんない国のあれでも、いや、そんなに言わってないっていうみたいなあるじゃないですか。まあ、逆にね、コアなファンがもう、リピートしまくっているんだろうなって私は信じてますけど。
はいはい、常連がいっ
ぱい、ね、そうじゃないケースはないのかと、
うん。そうですよね。だから、まあ、中華とカレーが本邦ではだいぶ多いですけど、
うん、
どちらもトランプさんは関税をかけたがっている、
うん。
あれですよね、医療品の原材料をすごい輸出してる国ですよね、二つとも。
おー、うん、そうか。
あとロシアと繋がっている。
そう
っ
す。ね。
ね、その二つがね、うん、日本の家庭に及ぼす影響はいかにっていう。
そう。
うん。
だ日本を拠点にね、いろんな国のスパイがこう。
そうです
ね。交流を深めてる可能性はあるんで。
日本はスパイ天国だっていう話もなくはないですからね。
よく言いますからね。
うん、
やっぱりあの、エスニックな店の隣の人は怪しい。いつも一人で来てなんか、新聞読んでんな、みたいな怪しいですね。
そうね、うん。近所のリタイアした老人ではない可能性があるもんね。
違う。うん、妙に店主が気にかけている気がするな。あれ、本国からかなって思ったかもしれない。
まあまあまあ、日本の公安も通い詰めてるかもしれないじゃないですか。
そうだね、うん。うん。カレーに耐性があるやつが活かされてるかもしれない。
そうそうそう。辛いの大好きなやつとかがね。
そう。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。